特集、一人じゃない、ウィズコロナ時代のつながり。問い合わせ先、障害者福祉課障害者支援担当。鶴ヶ島市の自殺者数は、平成21年の22人をピークに減少傾向にはありますが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経済情勢の悪化や環境の変化などにより、全国的に自殺者が急増し、昨年の全国の自殺者数は11年ぶりに増加に転じました。新型コロナウイルス感染症との戦いに終わりが見えず、仕事への影響、ウイルスに対する恐怖や不安、自粛によるストレスなど、私たちの心は大きな負担を受けています。人と人が会って話をする、そんな当たり前のことが難しくなってしまった今だからこそ、心のつながりを大切に。私たちは誰も一人じゃない。自殺はその多くが防ぐことのできる社会的な問題であり、誰にでも起こりうる身近な問題です。自殺は個人の問題とされがちですが、実際は病気や怪我、失業や借金、介護や育児の負担、いじめや虐待、過労やストレスといった個人と社会の要因が絡み合い、心理的に追い込まれた末の死と言われています。NPO 法人ライフリンクが行った自殺実態1000人調査から、自殺は平均すると4つの要因が複合的に連鎖して起きているとされています。ここに吹き出しが4つあり、それぞれの中に自殺実態1000人調査結果に基づいた4つの要因が4種類書かれています。1、非正規雇用、借金、失業、うつ。2、事業不振、過労、生活苦、うつ。3、非虐待、引きこもり、家族間不和、孤立。4、身体疾患、DV、介護疲れ、うつ。以上、4つの要因が4種類書かれています。心理的危機に陥った人の心情や背景を理解し、悩みを引き起こす様々な要因に対する社会の適切な介入や、うつ病などの精神疾患に対する適切な治療により、多くの自殺は防ぐことができます。自殺について思い巡らせることは、死にたいとイコールではないのです。死にたいくらい辛い。でも、その辛さが少しでも楽になるのなら、本当は生きたい。自殺を考えている人は、死にたい、生きたいとの気持ちの間で揺れ動き、不眠、体調不良、自殺をほのめかす言動などのサイン、予兆を発することが多いとされています。この SOS に身近な人が気づくこと、自殺を防ぐための適切な行動につなげることが大切です。現代社会では、誰もが心の健康を損なう可能性があります。自殺を特別なこととせず、身近な問題として受け止めましょう。私たちは、一人一人が大切な人のゲートキーパー、命の門番なのです。大切な人を守るために、できること、やるべきこと、4つの項目が書かれています。1、気づき、声かけ。元気がない、ため息が多い、食欲がない、眠れていないなど、身近な人のいつもと違う様子が気になったら、自分なりに声をかけてみます。2、耳を傾ける。相手に向き合い、話をそのまま受け止めます。うなずくだけでも十分です。相手は、 自分は一人ではなかったと安心できます。これまでの苦しみをねぎらってください。3、つなぐ。相談を受けた側は一人で抱えず、内容によっては早めに病院や相談機関の専門家につなぎます。本人のプライバシーを守りながら、家族や上司、友人らの協力を求めます。4、見守る。世話を焼きすぎず、少し気に留める程度で、いつもと変わらぬ態度で、温かく長い目で見守ります。4つの項目終わり。インタビュー。自殺を防ぐために、今、私たちができること。お二人にインタビューしています。インタビュー1。精神科医、中島守さん。100点満点より、それぞれの合格点を目指して。自分はどうせ一人なんだ、という思い込みと、自殺を実際に企てることには関係があります。人は元気がなくなると、つい前かがみになります。そうなると、頭が下がり、視野が狭くなり、いつもなら見えていた風景が目に入らなくなります。自分の苦しさを誰にも言えずに抱え込み、追い込まれる心境になります。そんな時は、上を向いてみることです。姿勢が戻ると自然と視野が広がり、目に入らなかった周りの人の手助けが見えるようになります。この周りの人が伝える、あなたを心配しているというメッセージはとても重要です。いつもの表情や言動と違うなと気づいて、適切なサポートにつなげられれば、心の危機を乗り越えられます。コロナ禍で一人で過ごす時間が増えても、誰かとつながっている環境があれば、決して孤立しているわけではありません。誰かに相談できる、弱音や愚痴を言える相手がいる、SNS などで相談窓口の人と言葉を交わすなどは大切なことです。最近の診療場面では、雇い止めなどで収入が減り、将来の不安を訴える方や、今まで楽しめた趣味ができなくなり、意欲が低下する方などが多く見受けられます。今は、できないことを嘆くより、できることを考えましょう。家にいられる時間が増えたことで、読書、散歩、掃除、片付け、パソコンなど、普段やらなかったことができます。決して悪いことばかりではないはずです。長い人生、100点満点を目指すのではなく、頑張りすぎず、私たちそれぞれのその時点での合格点を目指すことが大切なのではないでしょうか。精神科医、中島守さん。毎月実施している心の健康相談で、市民の相談に幅広く応じている。3月の相談詳細は19ページへ。ここにインタビューを受けているマスク姿の中島守さんの写真があります。インタビュー2。NPO 法人東京メンタルヘルススクエア産業カウンセラー丸山正弘さん。誰かとつながり、一人で抱え込まないように。対面カウンセリングや、ズームを使ったオンラインカウンセリング、LINE や Twitter を使った SNS カウンセリングを行っていますが、コロナ禍で、人との交流や行動が制限されたり、連日のテレビ報道を見たりする中で、疲労感や閉塞感、孤独感など、これまで感じなかった不調や苦しさを訴える人が多くなっています。心の健康を保つために、まず、食事や睡眠など、規則正しい生活を心がけてほしいと思います。外に出て、日の光を浴びることも大切です。 ウォーキングやストレッチなどの軽い運動をしたり、趣味を楽しんだり、気分転換やリラックスすることを心がけて、自分を癒してあげてほしいと思います。コロナ禍では、連日のテレビ報道や SNS の情報などに不安を煽られることもあると思います。情報を得ることは大切ですが、刺激的な情報からは距離を置き、信頼できる情報を選び、正しく対応することが大切です。趣味など、普段できていることができなかったり、悲しさや沈んだ気分が長く続いている時などは、市の窓口への相談や病院の受診も考えてみてください。様子の気になる方が周りにいる場合、身近な人の声かけ、寄り添いが大切です。いつもと様子が違うと思ったら、声をかけて、話を否定せずに聞いてほしいと思います。また、病院の受診や専門機関への相談を促したり、同行するなど、サポートをお願いします。人との交流が制限される中ですが、誰かとつながっていてほしいと思います。小さな悩みや不安だと思っても、一人で抱え込まないように、感染予防や体のケアとともに、心のケアも意識してみてください。NPO 法人東京メンタルヘルススクエア産業カウンセラー丸山雅弘さん、市の職員として勤務する傍ら、SNS など様々な形でカウンセリングを行い、多くの人の心に寄り添っている。ここにインタビューを受けているマスク姿の丸山雅弘さんの写真があります。あなたの心の声、聞かせてください。私たちは誰もが時に悩み、時に大きな苦しみにもがきながら生きています。その悩みや不安に大小はありません。苦しいと訴える心の声に蓋をして、自分を追い込んでしまわないように。心が弱ってしまった時、あなたの話を聞き、支えになろうとしてくれる人はたくさんいます。身近な人には話しにくい、専門の人と話をしたいと言った時には、市や県の相談窓口のほかにも、無料で利用できる電話相談や SNS での相談もあります。あなたの心を救うたくさんの選択肢があることをどうか知っていてください。対面電話相談。
デイジー編集者中、こんな時、こんなお悩みに、の、各内容の先頭フレーズに、グループチェックをつけてあります。中、終わり。
ここに、一覧表があります。こんな時、こんなお悩みに、相談対応者、相談窓口、相談方法、受付時間、の順にお知らせします。一覧表の右上にはチェックの吹き出しがあります。こんな時、こんなお悩みに、家族の様子が心配、どうしたらよいか、専門の先生や病院は、福祉制度を利用したいなど、相談対応者、保健師、精神保健福祉士、相談窓口、障害者福祉課、障害者支援担当、電話 049-271-1111。 相談方法、対面および電話。受付時間、平日8時30分から17時15分。ストレスから心身ともに優れない、お酒やギャンブルが止まらない、長年仕事もせず家にばかりいる、など、相談対応者、精神科専門医、 相談窓口、心の健康相談、鶴ヶ島市。電話 049-271-1111。 相談方法、対面および電話。受付時間、月1回火曜日午前。借金や失業、パワハラやいじめ、不眠や不安など生活や健康について。相談対応者、弁護士、司法書士、社会福祉士など。相談窓口、暮らしと心の総合相談会、さいたま市大宮区錦町 682-2 ジャック大宮5階。電話 048-782-4675。 相談方法、対面および電話。受付時間、原則木曜日15時から19時。電話相談は平日10時から17時。精神科の受診、不安や悩み、対人関係や性格、飲酒や薬物、引きこもり、うつ病などについて。相談対応者、保健師、精神保健福祉士など。相談窓口、1、県立精神保健福祉センター、稲町小室818-2。 電話 048-723-6811。 相談方法、対面および電話。受付時間、平日9時から17時。相談窓口、2、坂戸保健所、坂戸市石井 2327-1。 電話 049-283-7815。 相談方法、対面および電話。受付時間、平日8時30分から17時15分。悩みがある、困っているとき、一人で抱えず、一緒に解決の手立てを探す窓口。相談窓口、1、厚生労働省、心の健康相談統一ダイヤル。電話、0570-064-556。相談方法、電話。受付時間、24時間365日。相談窓口、2、寄り添いホットライン。電話 0120-279-338。 相談方法、電話。受付時間、24時間365日。心が辛く、助けを必要とする人のための相談窓口。埼玉いのちの電話。電話 048-645-4343。 相談方法、電話。受付時間、24時間365日。学校や家庭での悩みや困りごとについて、子どもと保護者のための相談窓口。相談対応者、県教育委員会。相談窓口、24時間子ども SOS ダイヤル。電話 0120-078310。 相談方法、電話。受付時間、24時間365日。抱えた思いを話して楽になりたいなど、18歳までの子どものための相談窓口。相談対応者、ボランティア。相談窓口、埼玉チャイルドライン。電話 0120-99-3333。 7777。相談方法、電話。受付時間、毎日16時から21時。対面、電話相談、一覧表終わり。SNS 相談。相談窓口、相談方法、LINE、Twitter 別、受付時間の順にお知らせします。相談方法は主なものを掲載しています。相談窓口、NPO 法人、自殺対策支援センター、ライフリンク。相談方法、LINE、生きづらビット、友達追加の ID がありますが、省略いたします。相談方法、Twitter、公式アカウント、アドレスは省略します。受付時間、月曜、火曜、木曜、金曜、日曜日、17時から22時30分、水曜日、11時から16時30分。なお、受付は、終了時間の30分前まで。相談窓口、NPO 法人、東京メンタルヘルススクエア。相談方法、LINE、心のホットチャット。友達追加の ID は省略します。相談方法、Twitter、公式アカウント。アドレスは省略します。受付時間、毎日12時から16時、17時から21時。毎月最終土曜日から日曜日、21時から6時。なお、受付は終了時間の1時間前まで。ここに、SNS 相談の詳細はこちらと書かれた厚生労働省ホームページの QR コードがあります。